このところから神の御心に沿った悲しみと悔い改め、神の御心に沿った悲しみと悔い改めという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは神を恐れかしこんで清きを全うしよう、神を恐れかしこんで清きを全うしようという題で御言葉に聞きました。キリストの福音によって、罪許され永遠の命を受けて神の子供とされた私たちは、その救いの保証として、その救いの保証としての御霊を受けることで神の宮とされています。ですから私たちは生ける神の、生きておられる神様のこの宮、聖なる宮であるゆえに、一切の霊肉の汚れ、心のにおいても、その体、生き方においても、その汚れから自分を清める、そこから分離するわけです。不信者とではなく、またこの世ではなくって、救い主であるイエス様と首輝きを共に一緒につけて歩むことで、このお方、このお方の御霊によってイエス様に似たもの、つまり清いもの、清い完全なものへと作り変えられるためですね。ですからパウロはその前の箇所になりますが、箇所でコリントの人々に対して心を広くしてくださいと願いました。それは神のしもべとして、自分を推薦し、また何も包み隠さずに彼らに話すことで、そのコリントの人々が自分たちに対して心を開き、神様の恵みに立ち返るためであったわけです。パウロは今日の2節でも、今読んでいただきましたが、その2節でももう一度こう言いますね。私たちに対して心を広く、心を開いてください、私たちに対して心を開いてくださいと。今日の内容から分かるように、パウロがこのように言ったのは、コリントの人々がまだ心を開いていなかったからではありません。これまでのパウロのロークですね、働きロークと、この手紙を通して、またテトス、パウロによって使わされたそのテトスによって、働きによって、彼らの心はすでに開かれていたわけです。つまり悔い改めへと導かれていた。ですから、ますますその心を開いてください、パウロはそれを聞いただけで、実際には彼らにまだ会ってないわけですけれども、でもそのますます心を開いてほしいというパウロの願いが、この言葉には込められていたと思うんですね。というのも、コリントの人々はパウロにとって特別な存在でした。他の人たちもそうなんですけれども、でも、コリントの人々も別に、例外ではなかった特別な存在であったわけです。パウロは彼らのことを、あなた方は私たちの推薦状ですと、その手紙とかではなくて、あなた方自身が神様の前に私たちの推薦状ですと呼び、また我が子のように、彼らのことを自分の子のように考えていたわけですよね。3節4節でもこのように語るわけです。責めるためにこう言うのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れていますと。コリントの人々に対するパウロの信頼、またその誇りというのは、彼らが自分たちの罪を悔い改めたその結果としてパウロが持つようになったんでしょうか。彼らがそのようなものになったから、信頼してるよって、その後取ってつけたかのように信頼してるよって、彼らを誇るよって言ったのでしょうか。違いますよね。それは彼らが悔い改める前からのものです。だから彼らにそのような働きかけをする、愛を持ってですよね。責めるためではなくて、彼らのことを思い、彼らに悔い改めを迫ることができた、彼らを導くことができたわけですが、というのも14節でパウロはこのように語っていますね。私はテトスに、 あなた方のことを少しばかり誇りましたが、ですからこれは前の話でテトスを使わす前のことですけれども、少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことが全て真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。その通りになったからですと言いますね。これまでも見てきたように、パウロにとってコリントの人々とは、主が幻のうちに現れて、恐れずに語り続けなさい、コリントにいた時パウロは恐れをののいていたわけですよね。でもその主が幻のうちにパウロに現れて、恐れずに語り続けなさいと、語られることで、パウロがその御声に従って1年半もの間コリントで福音を語り続けることで救いへと導かれた人々ですね。つまりこの町には私の民がたくさんいると主がおっしゃった、この私の民がコリント教会の人たちだったわけです。ですからテトスによって、良い知らせが届けられるまでの、これはマケドニアのことですが、テトスがそこに、来てパウロに会うまで、良い知らせが届けられるまでのパウロのうちには少しも安らぎがなく、またさまざまな苦しみ、そこでも苦しみがありました。外には戦い、うちには恐れがあったと言いますね。でも彼はその時においてもコリントの人々の救いを信じていた。故に彼らが悔い改めることを信じていました。パウロをして彼らのことを誇ったのは、そのようなところから、主に選びの民として、また彼らがどのように救われて、というそういう、そういったところからであったと思うわけですが、事実コリントの人々は主に悔い改めたわけですよね。皆さん一人の人が自分の罪を悔い改めて主を信じるようになるなら、そこには大きな喜びが起こります。そして、そのことは、すでに救いに預かっている人、つまり信仰者にも同じことが言えます。というのは、私たちは皆憐れみを受けて何度も許される経験を通して、だからといって罪を犯そうということじゃないですよ。でも私たちはその自己中心性、傲慢さあるわけですけれども、憐れみを受けて何度も許される経験を通して、主の恵みを、その恵みが、いかに大きなものであるか、その大きさを知るようにされるからですよね。どうぞイメージしてみてください。コリントの人々が悔い改めたという、こう、知らせをテトスから受けた時のパウロのその様子というものを、どうぞイメージしてみてください。彼がいかにしてその知らせによって慰められたか。またその慰めによって彼のうちに喜びが溢れたかを。まあ、彼自身がそう言うわけですけれども、その知らせによって彼は慰められて、また喜びが溢れたと。パウロはそのようなところから、その慰め、喜びにあふれるところから、続く5節7節のところをこう言ってますね。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。この5節以降、今読みました5節以降は、以前にもお伝えしたように、もう少し前になりますが、2章の13節に続くものですね。ね、2章の底を開いたときに、これ7つ、この続きは7章にってこう、お伝えしましたけれども、そのところです。つまり、エペソを去って、福音のためにトロアスというところに行ったパウロは、そこでテトスに会うことを期待していたわけですが、会うことができなかった。ので福音の門がそこで開かれていました。トロアスでは、福音を語ることができたにもかかわらず、テトスに会えなかった、ので、パウロはそこを後にして、マケドニアへとヨーロッパへと渡ったわけです。 おそらく、まあ、ピリピであったんではないかと思うんですが、そしてそこでテトスに会えた。で、そのテトスとの再会はパウロを大いに慰めたわけですよね。まあ、テトスが帰ってきたこと、テトスに会えたことですが、それとともにテトスのもたらした良い知らせによってパウロは慰めを受けた。なぜならコリントの人々が今はパウロを慕っていること、で心を開いてください、ってことは彼は閉ざされていたわけですけれども、そのコリントの人々がパウロを慕っていること、また彼、パウロを悲しませるような行動を彼らがした、そのことに対して彼らが今嘆き悲しんでいること、そしてパウロに対して熱意を持っていることを聞かされたからですね。で、その慰めのゆえにパウロはますます喜びにあふれた。ですから8節9節で彼はこう続けるんですね。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間にであったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。パウロはなぜあの手紙としての第一と第二の手紙の間に書いたその手紙、涙の手紙とも言われますが、その手紙によってコリントの人々を悲しませたことを、最初は悔いていませんって言ってますよね。でもその後ではまた悔いたけれどもと言ったんでしょうか。まあ、どっちなんだっていう感じなんですけれども、でもパウロをして彼がそれを悔いたと言ったのは、あの手紙、その手紙においてコリントの人々を悲しませるようなことを書いた、つまり厳しいことを書いたわけですよね。その手紙は今残っていないのでわからないんですが、でもそのように書いた、でも、罪を犯した人を処罰しなさい、そういったことが書かれていたのは明らかですね。ですのでそのことを書いたことに対するものであったと思います。それを悔いたってね。というのも、愛する人に対して、その彼らの高ぶりや自己中心性、そこから生じる、その自己中心さから生じるあらゆる罪の問題を指摘するというのは、決して容易なことではない。それを言うことによって、あ、嫌われるんではないか、ね、この関係が壊れるんではないか、友達を失うんではない、家族に感動されるんではない、そういったことが起きてくるわけですよね。決して容易なことではない。パウロにとってコリントの人々もそうであったわけです。でもその言わずにそのままにしているならば、その彼らの罪、その自己中心性、その高ぶりが結局のところ主からイエス様から離れさせてしまう。自分が王となる、自分が主人となるゆえに、この救い主、もしそのままイエス様っては言ってるかもしれない、でも私が王、私が主、私が救い主のようになってしまう時に、そこに二人の王はいない、主人はいない、救い主はいないわけですよね。そういった意味において主から離れてしまう。でそのことを知ってパウロは、厳しい内容も書いたわけです。彼らを愛するゆえですね、彼らを憎むからじゃなくって愛するゆえに、涙ながらに彼は書きました。でもそれを通して、コリントの人々が悔い改めたので、パウロはもはや、それを、悔いることはしませんでした。むしろ喜んだ、今は喜んでいますと。それによって彼らが、コリントの人々がその手紙を通して何の害も受けなかったから、つまりその手紙を書いたことが彼らにとって無駄にならなかった。彼らをさらに主から遠ざける、彼らがもっと心を閉ざして結局この信仰を捨ててしまう、そうじゃなくて、これを通して彼らが立ち返った、悔い改めたからですよね。彼らにとって 無駄ではなくて益となったゆえに、それを書いたことを悔いていない。ですからパウロはここで神の御心に沿って悲しむことについて、それがコリントの人々に悔い改めを生じさせたことを語っていますね。10節、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと。 この神の御心に沿ったとは意訳です。そこに意味が込められて訳されていますね。直訳では神によってとなりますが、まあ、でも実際には意味としては同じなわけです。神の御心に沿ったとは神様によるそのということですけれども、で皆さん、神の御心に沿った悲しみとはどういうものでしょうか。神の御心に沿った悲しみ、また神の御心に沿って悲しむとはどういうことでしょうか。それは神様に作られたもの、神様のイメージに、似せて作られたものとしての私たちが本来あるべき姿でないその姿ですね。つまり自分の罪の姿に対する悲しみと言えます。自分の罪に対する悲しみ、つまり神様を神とせずに自分を神のように、中心に据えることで自分が善悪の判断をし、何が正しい何が悪いかを私の判断、神様ではなく私が判断し、自分の心にかなった自分の心が欲する、その生き方をすることに対して悲しむということ、それが神の御心に沿った、沿って悲しむということです。で、なぜそれが神によるものなのか、神による悲しみなのか、言い方を変えるならば、なぜ神様は私たちがそのように悲しむこと、悲しみですからね、嘆き悲しむということです。痛みの伴う、心痛の伴う、それの原因というものですが、悲しむことをなぜ神様は良しとされるのか。神様の愛のお方で、素晴らしいお方であったら、もう私たちが全然悲しむことがないようにしてくれっていうのが、一般的にこの世の人々が言うことじゃないです。神様がそうだったら、なぜ私はこんな苦しみ、悲しみに遭うのかって、ですよね。それは私たちを苦しめるためですか？私たちをロボットのようにコントロールするためですか？それはその悲しみによって、その罪に対する悲しみによって、私たちが悲しむことによって、私たちがこのお方に悔い改めるため、悔い改めとはターンする、立ち返るという意味です。私を真ん中に置いてたところから主を中心にこちらに向きを変えるということですが、主に悔い改めるため、そして悔い改めて慰めを得るため、許されるため、救われるためですね。誰にとっても自分の罪人としての、自分自身の罪人としての姿、その心にある自己中心性、みんなそうです、みんなそうなんですが、その自己中心性、その高ぶりを認めることは決して容易なことではありません。むしろそれはとても重く辛いことですよね。ですから最初の人、人類初めの人アダムは、その食べてはいけないって、ね、他のものは何でも食べてもいいって、ね、自由が与えられても祝福されていたわけで、これだけはって言われたものを食べてしまった。要は神様を裏切ったわけですよね。その信頼の部分を裏切ったわけですが、神様からその裏切った理由を問われた時に、なぜそうし、ね、なぜあなたは隠れているのだって言われた時に、彼が言ったのは、あなたが、これは神様に対してですね、アダムは、あなたが私のそばに置かれたこの女が、と言って、自分が裏切ったことのその責任を神様とエヴァのせいとしましたね。責任転嫁したわけです。またエヴァも、蛇が、これは悪魔のことですが、蛇が私を惑わしたのです。と、悪魔のせいにした。つまり誰も進んで認めたくない、私も含めてです、誰も進んで自ら認めたくないもの、それが自分の罪、つまり自己中心性ですね。そこから出てきたあらゆる罪の行いも含めて自己中心性です。でもだからこそ、それに対する悲しみ、そのことをもうそれを良しとする。今の時代は本当に悪を善と言い、善を悪という時代です。何が良いものか、何が悪いものか。一昔前はそれが悪だったものが、もう今はいいものですよ。で、いいことを言うと、そのことのために迫害を受けたりとかね。そういったもう何が何だか分からないっていうのが正直今の時代と言えるでしょう。 でもそのことに対して、そのことに対してその悲しみっていうのは、それこそ神様によるものなわけです。自分の罪を嘆き悲しむことは、神の御心によって悲しむこと、神様がそのように与えてくださっているものですね。そして私たちがそれを避けるのではなくって、見て見ぬふりをするのではなくて、臭いもの蓋をして、してしまう、隠すんではなくって、忘れてしまうのではなくって、避けるのではなくって、その罪と向き合うことで、辛いことですよ、大変なことです、覚悟が問われる。でも罪と向き合うことで私たちが悲しむならば、ああ自分はそんなものなのか、もう良い人間だと思っていた、マシな人間だと思って、でも実際にはそういうことなのか、そういう自分のそのあらゆる悪、言葉にしても態度にしても、そういうんだろう、外からではなくて内側から出てくるんだ、このようにイエス様おっしゃったわけですが、そのようにして、あ、自分自身のうちにその罪が住んでいるんだな、自己中心性がある、あるんだなって言って悲しむならば、私たちのうちにそこから主への悔い改めが生じる。なぜならば、その罪をすべて負われることで、私たち罪人に対する神の裁き、神の裁きを代わりに受けてくださったお方がいるからですよね。で、私たち信仰者はそのお方を知っているわけです。イエス様が、自ら進んでですよ、進んで十字架にかかって死なれたのは、実にそのためです。神の御心に沿って自分の罪を悲しむ者、者たちがご自分にイエス様に立ち返ることで、つまり悔い改めることで、神の許しを、その和解の恵みとして、ギフトとして、獲得じゃないですよ、ギフトとして受けることのできるために、イエス様は十字架にかかってもうすでに死んでくださった、私たちの身代わりとして全てを背負ってですね。ですからパウロは、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますと言いました。けれども、世の悲しみはそうではありません。違いますね。なぜならそれは、人が自分の罪を悲しむものではないから、自分自身を嘆く悲しむものではないからですね。むしろそれは罪のないものとして、罪のない、若くして亡くなったとかね、そういう不幸があったとかって言った時に、罪のないって表現したりしますよね。罪がなかったのにっていうわけですが、まあ、聖書は生まれながらに私たちは罪を持つ、それは自己中心なものと、神を退け自分を神とするものっていう意味ですけれども、的外れという意味がありますが、でも、それは罪のないものとしての人間の自己中心な願いであったり、その考え通りにならないことに対する悲しみと言えますね。この世の悲しみというのは、自分がこのように願ったのにそのようにならない、それこそ今その全てが悪ということではないですよ。でもこのパンデミックの状況の中で、ああこんなプランを立てていた、こんながしたかったのにそのようにならなかったって言って、そのことを嘆き悲しむ、決して悪いことではないんだけれども、でもそれだけの悲しみで、そこから何の希望が出てきます？それがね、その他にも、それが生まれてきた環境や、人種や、その性別であったり、今ホットトピックですよね、その男性女性だけじゃなく、この世でね、そういったこともあるわけです。何人であるとかね、またお金にしろ、持ち物、財産にしても。貧しいところに生まれた人もいたら、裕福な家庭に生まれた人もいて、また病であったり、健康だと思ってた人が突然病で亡くなるということもありますよね。でこの人はどうかって思う人が長生きしたりすることもある。寿命もそうですけれども、私たちはそれは決められない。人間関係もそうですよね。私たちは自分で立て上げるということはできますけれども、でも与えられるその機会、出会いっていうのも私たちはコントロールするものではない。で、自分ではどうすることもできないことに対する悲しみ、それが死をもたらす世の悲しみなわけです。で、ポイントとしては そこには何の希望もないわけですよね。それを悲しんだところで、でもコリントの人々は神の御心に沿って自分の罪を悲しんだ、自分自身のその罪と向き合ったわけですよね。悲しんだ。故に彼らは主に悔い改めた。 自分を中心としていたところからイエス様を中心とする、もうすでに信じて救われてましたよ。でもその後も自己中心になったわけですよね。なれるわけです、私たちも。でもそこから悔い改めた、立ち返る向きを変えたわけです。皆さん、人が、主に向くならばどうなりますか？人が主に向くなら、なんか聞いたことがあると思いますけれど、人が主に向くならば、主によって、主の御霊によって、その覆い、つまり不信仰は取り除かれるわけです。つまり主に向く人は、イエス様に向く人は、このお方への信仰、信頼に生きるようにされる。生きるようになる。11節、ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみが、あなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。コリントの人々が神の御心に沿って悲しみ、そして悔い改めた時、彼らのうちに熱心が、生じまして生まれました。それは真剣さって言ってもいいでしょうね、悔い改めた時にそこに熱心さが生まれた、真剣さが生まれた。また自分たちの失敗を、その罪失敗をはっきりと言い表すこととしての弁明、またパウロに対して不当な扱いをしたこの神の使徒、神に使わされて自分たちを導いてくれたこのパウロに対して不当な扱いをしたことに対する憤り、自分たちが行った不正に対して神の怒りを招くことへの健全な恐れ、パウロに対する慕う心、悪を行う者に対して教会回帰ディサプリンを行う熱意が起こることで、彼らは処罰を断行したわけです。もちろんそれで全てが解決したわけではありません。ただパウロが言うように、あの問題について、これは何であったかはっきりは分かりません、記されていないので。でもあの問題という、その問題について、このコリントの人々、大部分の人々は自分たちが全ての点で潔白であることを、この悔い改め、パウロの手紙を通して主に立ち返る、その悔い改めをもって彼らは証明したわけです。ですからその彼らが再びパウロたちに対して心を閉ざすことで、これは背後にその偽教師なり大使徒とパウロが皮肉を込めて言う人たちがいたんですけれども、そういった人たちの影響があったと思われますが、そのコリントの人々が再びパウロたちに対して心を閉ざすことがないよう、パウロは心を開いてくださいと言いました。それによって彼らがますます心を開くことで、パウロたちの教え、言葉に耳を傾けることで、主と首輝きを一緒にする、イエス様と共に歩むためですね。皆さん、これが教会の、キリストの教会の姿です。パウロだけではなく、ヨハネにしてもヤコブにしても、彼らが言うように、私たちは互いに罪を言い表すことで、あ、自分が罪あるものだ、自己中心なものだ、私はすぐに高ぶってしまう、すぐに怒ってしまう、すぐにこうなってしまうっていうね、その罪を言い表すことで、主の許し、主の癒しに生かされるものですね。もちろん進んで罪を犯すわけではありません。許されるから、さっきも言いました、許されるから、じゃあ、もう何でもいいんだということではないから、不信者と釣り合わない、首輝きを一緒にしてはいけませんとパウロは言ったわけですけれども、でも実際の話として、救われた後も自己中心性、高ぶりといった罪の力は私たちのうちに残っています。クレービングです、欲しがるわけです。これをしたい、神様の御心よりも私がこれをしたい、そのために他の人を蔑んでも、ね、何をしてもって、そういったことが出てくるわけですが、その罪の力は残っているし、またサタンの攻撃が続くゆえに、サタンは偽りを持って誘惑してくるゆえに、私たちは信じた時だけではなくって、信じた後も、いや信じた後こそますますこの主の恵み、福音の力に日々生かされる必要がある。あとは自分の力でやっていけるじゃなくって、このお方を知り、この方と共に歩める恵みに預かっているので、日々この福音の力、イエス様の十字架の許しと復活の力によって日々生かされる必要があります。 私たちをして自分の罪を悲しみ悔い改めることは実に神の御心、そのことを望まれるゆえに主はご自身の御霊によって私たちのうちにあるその罪汚れを示される、気づかしてくださる。そしてそのところにキリストの十字架をはっきりと示してくださることで、見た人はいないですよね、今生きている人。でも、あ、この、こんな私のために、こんな自分にはこんな部分がある、でもこの私のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ。そのことがはっきり、聖霊が示してくださることで、救いに至る悔い改めと私たちを導いてくださるためですね。いかがでしょう。今日あなたは主の御心に沿って自分のその罪、また人々のこの世の罪を悲しんでおられますか。自分のお願い通りにならなかったのもそれも悲しいんですよ。でも何よりも私たちが悲しむべきことは、ね、その感覚がない、罪を犯しててもその感覚がない、神様を忘れてても、あ、まあどうにかなるやっていう、そういったその自己中心で、その罪のを嘆くことですよね。で、それを悲しむゆえに、悲し嘆くゆえに、それゆえに、その罪のため、罪の力と永遠の滅びから私たちを救い出すために、自ら進んで十字架にかかり、身代わりの死、その贖いの死を遂げてくださったイエス様を、また約束しておられた通りに3日目に死人の中からよみがえられることで、信じるすべての者にあなたに永遠の命を与えて神の子供としてくださるイエス様を、今日も救い主として信仰を持って見上げておられるでしょうか。知ってるじゃなくて信じて信頼して歩んでおられるでしょうか。もしまだ信仰を持っていないという方は、今日イエス様を救い主と信じて受け入れてください。イエス様はご自身が成し遂げられたこの十字架の死と復活の命をもってあなたを救ってくださいます。あなたを神の子供とし、天国を、天の御国を相続として与えてくださいますね。またすでに信仰を持っているという方は、もしあなたのそのイエス様への信仰が本物であるならば、その信仰によってあなたがイエス様の死と復活に預かるバプテスマ、洗礼ですね、を受けたのであれば、神様は救いの保証として御霊をあなたに与えてくださっています。ご自身の霊を注いでくださっています。そしてこの御霊こそ、何度も言いますが、私たち、またこの世に対して罪とは何なのか、義、これは正しさという、優しい言い方では正しさって言ったらいいでしょうが、義について、また裁きについて、そのこの世にその誤り間違いを示してくださるお方です。私たちはないです。聖霊が分からせてくださる、その間違いを。と同時に、このお方は、聖霊はイエス様を私たちに明かしし、その栄光、その素晴らしさ、その輝きを表すことで、今のこの状況を含めて、どのような中にあっても、これからどのようになっていったとしても、このイエス様への信頼、信仰に生きられるように、最後まで御霊が私たちを助けてくださる。だからこの方は慰め主、助け主なわけですね。神様は私たちを、あなたを我が子として愛しておられるゆえに、御言葉とご自分の言葉、福音と御霊をもって、私たちの罪汚れを、あなたの罪汚れを示されます。私たちが自分の罪を悲しみ、恵みの主に立ち返ることで、主から癒される、主から癒される、主から受け入れられるためです。そのようにして、主の素晴らしさ、ああ、こんな私をも主をあなたは見捨てない、もう自分でもダメだと思う、他の人にも諦められてる、こんな自分で、でもあなたはそれでも私を愛してくださる。そのようにして、主の素晴らしさをいよいよ味わい知ることで、私たちはこのお方に似た聖なるものへと、完全なものへと変えられていく。私たちを自らこの方にいよいよ近づこう、まあ、もっとイエス様のもとに行こう、祈りを持って御言葉に聞いてイエス様と共に歩む、そのようなものへと変えられていく。ですから、神の御心に沿った悲しみと、それが生み出す悔い改めは、イエス様ご自身と、 この主の家族である私たち、周りのこの兄弟姉妹に、この教会に慰めと喜びをもたらすものです。反対ではないですよ。隠していい人をぶるんではなくって、むしろそれを認めて、私たちはそのようにお互いに告白し合う、励まし合う。でもイエス様がおられるから大丈夫。いえ、このお方は迎えに来られる。もういつ来られるかわからない。でも来られた時に、私たちはこの方への信仰によって、この方の恵みによって、天の御国に迎えられる。この方に受け入れていただけると、この望みがあるゆえに、私たちは続けてこのお互いにですね、集まることをしながら、また自分のその弱さを告白し合いながら、そして祈ってあげながら、自分が祈られる、また祈ってあげる、このことを通してイエス様に近づけさせていただきましょう。またイエス様を知らない人々には、この福音を携えて、良い知らせを携えて、私たちインターネットがありますから、実際に会えなくても、 E メールであったり、電話であったり、 Zoom のミーティングを通したりしてでも福音を語ることはできます。そのようにしてイエス・キリストを述べ伝えるものとさせていただきましょう。お祈りをいたします。